恵み豊かな天の父よ、今年は暑い夏ですが、今日は少しく恵みの雨の中で礼拝できること、そして日本中が移動している中、久しぶりに来られた方も、また出かけている方もおられますが、あなたが行く道帰る道をみんな祝福してくださるように、体調の悪い方、問題に直面している方には特別にこの礼拝の中で触れてくださって、全部恵みの道に変わるように、この一週間を力づけてください。引き続き安西姉妹にあなたが触れてください。特に今年、下田恵子姉妹を送られた下田家のご主人皆様に、あなたの慰めが豊かにありますように、これからの御言葉の時もお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日いろんな方が来られて出かけていると思うんですが、急ですがちょっと何年ぶりかで、うちの娘の翼、佐久間翼姉妹と次男の平久君が今日ここに来て、この後金食に行きます。拍手して歓迎してもらって、はい、すいません、うちの家族だけ紹介してまいりましたが、今日はですね、いつもこのお盆の季節は昇天者を覚える礼拝で、タイトルは天国の希望です。昨日は教会が移って長崎の原爆、その3日前は広島の原爆ということで、戦争の終わったこの時期に昇天者というのも不思議な感じがしますが、戦後80年ですから、80歳の人も生まれた時が終戦の時なので、あんまり記憶がないですね。なので今は昔撮ったテープだとか映像だとかで、あの時どうだったを振り返る時が持たれていますが、今年私たちも、半外姉妹ってさっき、私をこの教会に来てねって導いた方が、あの方で本当に一本筋が通っている方でした。あの証を聞いてもそういう感じがひしひしと伝わってきます。で、あの他の教会に行ったらこんなテープがありましたってある先生がもらってきたので、ちょっと起こしてもらって今日5分間の聞きました。また今年召された約半年前、5ヶ月前の下田姉妹の動画も短く見ました。時々ですね、教会に訪ねて他の地域から訪ねてくる方が、不思議だ不思議だという人がいます。なぜといえば、被災地に来るとブツブツブツブツそういうことが多いって言うんですよ。やれ国が、やれ時代が、なんで俺たちがって。ところが、なんかこの教会に来ていろんな人に接すると不思議な感覚になると、私これ嬉しいんですよ。なんかね、希望とか喜びとかがここにいる人は被災したはずなのに感じられるから、ちょっと他の世界と違うかなって。第二次世界大戦の時はオーストリアの精神科医でフランクルという人が、夜と霧という有名な本を書きまして、夜霧の中でさらわれていくように、彼もユダヤ人のお医者さんでしたから、気がついたら収容所に入れられて家族も亡くなり、しかしそこで体験したことは本当に不思議な、誰も自由は奪えない、誰も希望はもぎ取ることができない、愛を誰も潰すことはできないと、そんな不思議な体験をして、私も被災地で、あるいは人間は誰でも亡くなるんですが、家族との別れもありますが、しかし希望がないとは言わない、希望はあります。今日は天国の希望というタイトルで、それではちょっとアウトラインを出していただくと、2つお話ししますね。せっかく書いたから一緒に読んでもらっていいですか。アウトラインの1、天国信仰、2、十字架の道。この2つについて、今日私たちは希望がないなんて言わない、希望あるよって、そのフランクルという精神科医はですね、なんでと人生に問うんじゃないんだと、なんで私こんな目に遭うのって、なんで収容所なのって、なんでこの時代なの、なんでこんなことが許されるのって問うのが人生じゃなくて、人生があなたに問うてるんだって、逆だって。あなたそれでどうするか、あなたそれで打ちひしがれて終わるのか、それともあなたは乗り越えていくのか、人生を問うのではなくて、人生が私たちに問うているんだと。で、私たちは人生でいろんなことに出会いますが、信仰どうしたって、信じなくてどうするって、自分を信じてる、人に頼ってる、 絶対がっかりするって、それはあなたの姿勢が狂ってるって、そうじゃなくて信じるんだって、信じるって、神様を、イエス様を、それは何って、だから天国、この地上には完成品はないけど天の御国、天の都を目指すんでしょって、目の付けどころが間違っていないって、でそこに至る道わかんないんですがってトマスは言ったんですが、疑い深い十二弟子の一人のトマスはこの時もイエス様はそれは一本道だよって、十字架の道だよって、ここに道があるという人は多いんですが、私が道だというのはイエス様お一人なんで、そうか、イエス様が十字架の道で、こんな醜い私を、こんな汚れた私を天国への一本道として、これは真理であり永遠の命を与えるお方が救い主であるあなたなんですねって有名な6節なんです。で、実は1節を出していただくとですね、なんでこういう会話になったかということが夕食時だったんです。まあ、昨日夕食皆さん取ったと思うんですが、この夕食特別ですよ。最後の晩餐といって絵にもなってるんですね。しかしですね、明るい夕食じゃなかったんです。なんかね、暗いんですよ。だってイエス様が私はいなくなるとか、あなた方はついてこれないとか言うもんだから、12人のうちの会計係のユダはすでに裏切って出て行ったの、夕食の席を。銀貨30枚で先生であるイエス様を売っちゃった。だからね、なんか空気が悪いんですよ。その時に心を騒がせるなと言われた。この心を騒がせるなというのは、おろおろするとか激しく動揺するとね。で、私たちもよく動揺しますよ。え、家族にこんなことが起こったとか、なんで自分はこんな心に今なったんだとか。その時の一節、じゃあ14章の夕食時のイエス様がペテロに聞かれてこう答えたんですが、ご一緒に読みましょう。はい、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。信じなさい、信じなさい、2回出てきますが、何に信頼してますかって。私を自分の腕っぷしに信頼してます人がいたら、今調子いいけどやがてがっかりすると思うって。私はあの人すごい尊敬してるから、あの人に寄りかかって信頼してます、それ間違ってると思うって。神様じゃないから、必ず裏表あるから絶対がっかりするよって。そうじゃなくて、父を信じ、私を信じるんだって。じゃあ2節ご一緒に読みましょうか。はい、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。まず天の父はどういうお方か、良きお方です。この人いい人だと思ったら、実は私にひどいこと陰で言ってた私のこととかね、人間ならありますよ、人間だから。しかし父なる神様は本当に良きお方なんです。父の家には住まいがたくさんあるんですと。で、イエス様はこれから私はいなくなるとか、あなた方はついてこれないと言ったのも悪いことじゃない。父なる神を信じ、私が何をなすかを理解して私に信頼しなさいと。じゃあ3節を読みましょうか。はい、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来て迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。父なる神様は偉大な方です。心配しなくても私行けるかって、住まいはたくさんありますけれど、神様のもとから使わされてあなた方を愛するために来た一人子である私が、これから十字架について、そして天の御国に行って、あなた方一人一人のために最終的な準備をして、誰でも彼でも父なる神、天の都に行けるように、天国の希望を、天国信仰を持つようにというような。で、私はですね、月に1回大熊町のこの教会の元々の教会に一泊していくたびにですね、縦長の礼拝堂の後ろの2部屋に注目するんです。いや、あの時ああだこうだ話し合ってこうしたんだけど、本当に変わってるリラックスルームだなって。今も後ろにリラックスルームあるんですが、大熊町のリラックスルームは掘りごたつみたいになって、礼拝堂に向かって掘りごたつに足を下ろすような 絨毯、畳部屋みたいになってる。疲れたらゴロンと横になったらいいでしょうって、座れる人ならここに座って礼拝したらいいでしょうって。でその隣は母子室なんです。まあ、2、3年しか使わない教会でしたが、まあ、しかしこれも作ってよかったなって。で今急遽ここに翼の教会を建てるって、あんな話し合いもできなかったけど、あの時母子室があってリラックスルームあったらここでも2つ作ろうって今作ったでしょ。毎週使ってますよ。それからあの街道に行くと事務室が2つあるんです。会計の小部屋といろんな人が出入りするスタッフルームと、であのイメージがあったからここでも2部屋事務室作りましょうって、今2部屋使われています。あっちではあんなになかった宿泊できる部屋を今度いっぱい作りましょうか。教会がバラバラになって戻ってくるには泊まりがけが必要ですから、いやそれどころか家をなくした人がたくさんいるからまずアパート作りましょうか。いやそれどころか体調悪くなっても教会に来れるようにマリアの家とかゲストルーム作りましょうかって。作ってどうなったか、みんな使っています。その他食堂まで作り、ギャラリーを作り、いろいろ作りました。場所を用意しに行くのは何のためですか。そこで場所ができたら豊かな命の営みが、あの部屋もこの部屋も全部使って、まさか震災後あの部屋も用意した、この建物も用意した、アパートも用意した、マリアの家も食堂も宿泊所もいっぱい用意して、子供たちが夏のキャンプ、遠くから来た人がよく泊まるインターン、いろいろとほぼ満室で使われて、場所を用意したらその行く先は豊かな命の営みなんですよ。で、この地上で傷つけられたとか傷ついたとかうまくいかないとかがっかりしている人たちよって、心揺れて騒いでおろおろしている人たちよ、弟子たちよ、信じなさいと。だから鼻で息をする人間を頼ってがっかりするんじゃなくて、自分を見つめて頼るんじゃなくて、私と父なる神様を見つめなさいと。そうしたら天の都が用意されているでしょう。やがての豊かなそこでの命の世界が見えませんかって。まあ私山形出身で何度か話しました。昔日本の信徒代表みたいな人いた、会社の会長社長さんだった人ですが、まあその人湯河原で私がホテルでお話した時に、点滴したまま病院から抜け出てきてですね、先生が来るから来たんですとかってね、そういうタイプの男性の方でしたが、その鈴木留蔵さんっていう人の一番の印象深いことは、お葬式の準備も助からないって。ところがよみがえるように意識回復してもう一回復刻復帰した時にね、何と言ったか、天国に行ってきたって。たまにそういう人いるんですが、見てきたって。どんなとこですかって。都の大通りや黙示録にあるように純金だったって。まあここもステンドグラス私の頭の後ろにあって、この街を照らしているんですが、黄金和紙が被災地から天に昇っていくステンドグラスでしょ。そして王座にはクラウンがあって冠があって、イエス・キリストが着座して命の水の川がとうとうと流れてるでしょ。命の木の実があってね、すべての人を癒すでしょう。涙を拭うでしょう。そういう世界があるよ、希望があるよって、死で終わりじゃないよって、震災で終わりじゃないよって。それをね、垣間見てきた鈴木留蔵さんという方がおられました。まあ私たちは震災前の教会、そして今震災後の教会、場所を用意すれば、こんなに豊かな営みがあるんだ。だったら天の都の御国の営みはどれほど輝かしい世界でしょうかって。じゃあ皆さん、こんなお話をイエス様に言われて、だからこれから十字架の道で私はあなたから離れるんだけど、がっかりして動揺することじゃないよ、これは本当の希望なんだよ、天国を待ち望む信仰、天国信仰を持つんだよ。ところがですね、疑い深いトマスさんなんても定型句のようになってるんですが、やがてイエス様が復活した時に信じないって言ったんです。この人一人は見ても信じないって言ったんです。見たら信じていいのにと思うのに、見ても信じないって、トリックかもしれないから、自分でこの指で五感で釘で刺されたところに、槍で刺されたところにね、突っ込んで、そして証明されなければ信じないって言ったトマスは、ここでもね、道がわからない、あなたがどこに行かれるかわからないのですと。じゃあ4節ご一緒に読みましょうか、はい、私がどこに行くのか その道をあなた方は知っています。ところがトマスは、って道わからないよ、イエス様どこに行くか知らないよって、五節を読みましょうか。はい、トマスはイエスに言った。主よ、どこに行かれるのか私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。この疑問に答えて有名な、私が道だ、私が真理だ、私が命だっていう6節に続くんですけれども、もしかしたらだいぶ前に洗礼を受けた方で、この中でも北海道出身の熱心なクリスチャンの小説家だった三浦綾子さんの道ありき、道はあるよって、道ありきっていう本がきっかけで教会に来始めた人が多分いるんじゃないかと思います。まあ、三浦綾子さんは教師をしてて、戦争の時国のためお国のために命を捨てるんだと教えたけど全部誤りだったって、嘘を教えてたって、本当に愕然として、真理って変わるんだって、それから崩れていって、最終的に、まあ、素晴らしいクリスチャンが周りにいたようですね。そしてここに道があるよって、彼女は道じゃないけどイエス・キリストが道だということを知って、道ありきという本を書いたら、それがきっかけで随分たくさんの人が日本中で教会に行って洗礼を受けた人も数知れないと思います。じゃあその有名な五節をご一緒に読みましょうか。はい、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできません。まず3つのうちの最初、道がわからないとトマスが言って、あなたはどこに行くのかわからないと言ったので、ここに道があるよと三浦綾子さんのように言ったんじゃなくて、希望はあるんですが、それは私だと、私が道だと、これから十字架に着くイエス様が十字架の一本道を通し、誰でも彼でもこの父なる神のもとにはたくさん住まいがあって、私が行って準備して呼びに来るからって、そこに行く一本道は、これから十字架について、父よ、この人の罪を許してください、過去現在未来全部私が負いますからと、嘘のように清められて、あなた方は堂々と天の御国に私を通して入るのだって。まあ、これは北の小高チャペルに行けば玄関の丸いステンドグラスが一目瞭然です。よく見ると十字架が真ん中にあって、周りをキラキラキラキラ水晶のような海が取り囲んで、七つの御霊が書いてあるんです。その周りに聖書の言葉、ギリシャ語でハギオスハギオスって、聖なるかな聖なるかな、昔いまし今いまし、後に来られる方、下には世の終わりと神の救いって書いてあって、十字架が天と地をしっかり結んでる一本道です。これ以外、私はいいこといっぱいしましたからでは入れないよって、私は平均以上の生き方したんだからでは入れないよって、どんな立場の人でも、どこの国のいつの時代の人でも、ただキリストの十字架によって地上から天に行くんだよって、これを告白するように、さっき証しを聞いたハンガイ姉妹が癌になって、この土地捧げたいと、捧げた土地に立ったノアの箱舟風の十字架の正面のステンドグラスは、私たちの手がこういう格好で十字架をしっかりと支えてるんです。ここに救いがあります。私の主人は、僕もイエス様信じてるから心配するなと言って、水をいっぱい飲んで5時間後だから喉仏がポクッとへこんで、まさか亡くなったとは見えなかった、永遠の命の世界がぐーっと近づいてきたと、それから彼女はキラキラキラキラ輝き出したと思いますが、私たちの手が、ここに救いがありますよ、一本道は十字架ですよ、誰でも救われますよ、許されますよって、天国の希望がありますよ。よく見ると上にも手があって、私たちが一生懸命抱えてるんじゃなくて、小高駅のプラットホームのど真ん前で神様はしっかり握ってるんです。私がこの道を決めたんだとね。この橋を通して誰でも天の御国に来れるんだと。じゃあこれはですね、私が月1回泊まりに行ってる本部教会大熊町は、建物全体が天国信仰を告白してるんです。なぜといえば、昔 梨畑をやっていた池田さんという人が捧げてくださった鋭角三角形の時の頂点に納骨堂があるんです。信仰希望愛と最後はみんな納骨堂から天の御国へ。そこから放射線上に建てられた、あの放射線上の扇子を広げたような扉を開けると、ここにも何人かが作ったはずですが、震災前に作った一人一人の十字架が貼り付けてあるんです。ほんで十字架をずっと天の御国に登っていくような、つまり納骨堂から一人一人が天の御国に行くんだという告白している私たちの母教会である大熊の教会なんですね。でこの教会、いわきに建てられた教会はどうですか。翼の教会と言われて羽を広げてふるさとの方向を向いてますが、本当のふるさとは黄金和紙が天のふるさとに帰るように天の御国の信仰なんです。地上の生涯、長い短い、成功した成功しなかったいろいろあるかもしれないけど、地上に都を求めるんじゃなくて天の都を目指しましょうよって、行けるんだから十字架を通してって。皆さん、三浦絵子さんっていう日本の小説家の話をしましたが、多分これを世界で最初に偶遇の小説を書いたと言われる牧師さんが、イギリス人がいるんですね。ジョン・バンヤンという人で、日本語では天国への道、天国への旅、天路歴定と言われて、まあ、昔内村鑑三という人が本当に素晴らしいと評価したんですが、名前が変わってます。クリスチャンですから主人公の名前はキリスト者なんですね。背中に重たい荷物を背負ってですね、人生のガイドをする人からですね、地上の滅びゆく都ではなくて天の都を目指すんだって、なんだかそのことに惹かれて、これ求道心というんです。普通は地上のことで満足なんです。普通は地上のこと以外は鬱陶しいんです。だけどそうじゃない人がいるんです。地上の生涯が全部ではないと思うって、どっからどうやって旅をすればいいのって、まあ、本当は巡礼者の旅とか、巡礼者がそれを前進していくっていうようなタイトルの本のようですけど、背中の重たい荷物はほどなく十字架にたどり着いた。十字架で下ろすことができるんです。で終わりじゃないですよ。洗礼を受けてすぐ天国に行くわけじゃないので、そこからがですね、あのいろんな疑惑の疑念の泥沼に、あの沼に行ったりですね、地上の 巨像の巨影の街を見せられたり、いろんな誘惑や戦いがあって、ふるさとの人からは行くな、誰もそんな道行ってないんだから戻ってこいと言われて、誘惑と戦い失敗挫折の中で、だけど多くの信仰者に励まされて、最後は確か川かなんかを渡り切って狭き門から天の御国にたどり着くというね。これクリスチャンという名前の主人公ですが、私たち一人一人のクリスチャンの地上の旅路を象徴的に偶遇で表した、まあ、見事な小説とも言えると思います。でこのイエス・キリストの道をたどっていくと戦いもあるし誘惑もあるんですが、やがて気づくんですよ、ここに真理があるって。三浦絵子さんは教えて絶対だと思ったら嘘だったって、本当にショックで人生揺さぶられたでしょうが、変わらないものってあるのって。いや、私も時々テレビの健康番組見てるとですね、何だか昔は食事するときはバランスよく三角でご飯だけ食べるとか味噌汁だけ飲んじゃいけないと、野菜食べてそして味噌汁飲んでご飯で三角食べがいいよって、今間違いだって言われますね。そうじゃなくて、まあ次の時代は野菜から食べた方がいいよって、それも極端だって最近は言われて、タンパク質から取ってもいいんだよって、炭水化物を一番最後に取ればいいんだよとか、これもまたやがてあのカーボラストとかって言うらしいですが、やがて変わるかもわからないですよ。運動も変わりますよ。以前は食べて済む運動しない方がいいと言われた時もあったやに思います。だけど今は、まあ、できたら15分30分以内ぐらいに同じ運動をするなら軽い運動をした方が健康的にはいいとか、だけどこれも3年5年経ったらあれ間違いだったって言われる可能性もなきにしもあらずかなって。変わらないもの、真理、そんなもんないんじゃないのって、5年10年経ったら全部ひっくり返ってるんじゃないのって。いいえ、イエス様はそうではなくて、何が変わっても変わらない、私が真理だって。まあ今日は昇天者記念礼拝ですが、 今年、ペンクラブのある方々が教会を訪ねてこられて、クリスチャンもいたけどクリスチャンじゃなかったんですが、亡くなられた加賀乙彦さんって、最後クリスチャンになって召された小説家で、精神科医でフランスにも留学していた方と一緒にやっていた方々なんですが、その加賀乙彦さんというお医者さんで小説家はですね、かねてから聖書に惹かれ、イエス・キリストに惹かれてはいたけども、たくさんの疑問があって一歩踏み出せなかった。きっかけはお母さんが召されたこと、お母さんの前にお父さんが召されて、お母さんは心がすごく落ち込んで、ちょっと心の病みたい多分だったかなって自叙伝を見ると、しかしお母さんが亡くなって、そのお葬式がなんとキリスト教だったと知らなかったと。え、ご主人を亡くしたお母さんは密かに教会に行って洗礼受けてたのって。そのお葬式が生花で飾られて本当に爽やかで、贅沢はないけど新鮮で、トンと背中を押された。それから彼はお医者さんで科学者で、たくさん小説もすでに書いてましたので、たくさんの質問状を、カトリック教会ですが、神父さんに、門脇先生って言ったか、たくさんの質問状を出して、先生は直接神の声をじゃあ聞いたことあるんですか、聖書に書いてある奇跡は本当に起こったんですか、例えなんですかとか、ああだなこうだのいっぱい、ところがあるところまで来たらスポーンと抜けてですね、突然ですよ、天の声がするように、イエス様は真理だって、この方こそ揺るぎない真理だって、だったら何を躊躇することがあろうかって、私の人生はこの真理の方に従うんだって。そしたら奥さんが、私を置いてかないでよって、二人一緒に洗礼を受けて、まるで違う世界にそれからは入られたって。皆さん、イエス・キリストは私が道だ、そして真理だとおっしゃって、そのお方には命があったんですよ。さっきのジョン・バンヤンっていうイギリス人の400年前の小説家を推奨した内村鑑三という方も、たくさんの書物を残した著述家でした。明治、大正、昭和と活躍して、たくさんの政治家、科学者、影響を受けたと思いますけど、私が内村鑑三先生の人生でいつまでも心に残っているのは、長女、当時19歳で突然の難病にかかり、最後まで原因分からなかった、間もなく亡くなったんですよ。それで19歳のルツ子さんは洗礼を受けまして、亡くなる数時間前だったと思いますが、聖餐式を受けて、そして神々しくて、内村鑑三先生って言ったら東大でも教えてたし、そういう方でしたけども、自らを恥じたんですよ。お父さん、そろそろ私一足先に参りますと言って、天の御国に旅立った娘の姿に打たれたんですね。だから彼はお墓だったかどこかでですね、また会う日までとそこに刻んで、万歳ってね、なんで亡くなることが万歳なんですか、なんで亡くなることが祝福なんですか、それは息子は私に、娘は私は死にますとか怖いですとかかけらもなかった。それどころか、お父さん一足先に私に参りますと、やがてそこで会うんだと。その時ね、内村先生は自らの醜い心が映し出されて恥じたと。本の中で何を恥じたか、自分の中にあるくだらない野心、聖書を翻訳していつまでも自分の名を残すんだとかね、それから誰もできなかった偉大なことをするんだとか、どれほどくだらないことであるかを、娘のあまりに神々しく19歳にて、お父さん私天の御国に一足先に参りますとね、打たれた。皆さん、十字架の道です。イエス・キリストは十字架の道を通し天の門を開きました。私は門だと、狭き門から入りなさいと。なので私たちも少しく、ハンガイ姉妹の証のように、いくつかの試練はあるんですよ。天路歴帝のクリスチャンの旅路のように。先ほどのハンガイ姉妹の証は多分31年前、私12年間だけご一緒したんですね。もうすでにご主人が亡くなって数年経った時だったと思います。 で、いろいろお証を聞くと、さっきは耳で聞きましたけれども、直接聞いたのはまず信仰を持ったら家から出て行きなさいと言われて、結構つらかったというね。いや、信仰を持つと楽になるんじゃなくて、しんどいところを通るんだなって。それからですね、ご主人も最初は信じますと言わないで、なんかプロレスを最大ボリュームかけたりして、家での家庭集会を妨害するような人だったけど、最後は僕もイエス様信じてるよって、信じられないその後の喜びと希望の夫婦生活だったと。じゃあそれからはあとお花畑だったかというと、そうじゃなくて、なんか胸にしこりがって言われて、牧師から告知されましたか、さっき言ってましたが、私が言ったんです。私が当時はあんまり、あなたはがんです、あと1ヶ月ですとかいう時代じゃなかったけど、言った方がいいんじゃないかっていうので、じゃあ私からお祈りしてお話ししますって。私もかなり緊張したと思うんです。緊張したけど、あなたはこういう病で、全部告げたんです。あとこれぐらいで全部告げたんです。で、彼女が言ってた通り揺るぎもしませんでした。それがだんだんだんだん転移して、4箇所に転移して、ますます反比例して輝き出す彼女でありました。で、先ほどは耳でお会いしたことない人も写真を見ながら、あ、こんな感じの証をする方だったんだとイメージしたでしょうが、最後は声も出なかったですよ。ご家族からいよいよだと思いますって言われて、で、私が、言ったんですね。そしたらもう瞬きもできない、声も出ない、指も動かない。だから何度も言っているようにこう言ったんです、枕元で。あなたに呼ばれて福島の教会に来ました。私をここまでしてくれたのはあなたですと。あなたは私の宝ですと。あなたは私の勲章ですとね。大体そんなこと言ったの。そしたら目にね、涙がさーっと、あの涙を見たんです。声が出なかったから声は聞こえないけど、見たんです。今日は聞いたんです。あの時は見たんです。そしてそこには明らかにキラキラとした希望が輝いていました。手足が動かなくて。もう復活復興は地上では叶わなくても、こんなに輝くのって。皆さん、今日は天国の希望ですが、何重のがんの病に侵されながら、いよいよ輝く天国の希望、これはイエス・キリストが道で真理で永遠の命だから。これは31年前の私の思い出です。じゃあ5ヶ月前、下田姉妹もまた最近ですので、折々に思い出すんですね。ふっと脈絡なく。そして、あの映像はテレビ朝日が撮ったものですが、図らずも家を失って奥多摩のキャンプ場でインタビューを受けた時に話したんでしょうが、旅人なんですって。こうやって家をなくして被災地から東京に住んでキャンプ生活してますが、もともと私たちは旅人なんですって。これ聖書が式次第ですから、大事ですか。聖書の中にこの世に永遠の都があるなんて勘違いするなって、普通の人のように歩むなって、地上は仮の宿だって、どんなに偉くなっても、どんなにいい目を見ても、どんなに自殺さになっても、地上が全てじゃないって、旅人だって。旅人だからやがての天の都を、あの天路歴帝の人のように滅びゆく都を離れ、天の都を目指すんでしょうって。いや、一言の20秒ぐらいのインタビューですが、言い得て妙で、本当についているなと、的をついているな、旅人なんですって。で、今年召されました。最後は怪我でずっと入院で、ついぞこの教会に戻ってくることができなかったので、どんなにかつらかったろうな、半貝姉妹もがんの病で手足も動かなくなって、どんなにかつらかったかな、最後の十字架の試練を通して天の御国に凱旋するように愛する者が導かれたかなって。じゃあ最後に、昨日は何の日ですかって、昨日は広島ではなくて長崎の原爆の日でした。広島は私も何度か行きましたが、原爆ドーム、しかし長崎は教会なんです。毎年2つの塔がある長崎の浦上教会、昔はそう言って浦上天主堂というね。皆さん、この浦上天主堂の話はどこのテレビもしませんが、本当に不思議な歴史ですよ。 皆さんも聞いたことあると思いますが、江戸時代に入ると秀吉の時代あたりからキリスト教はダメとなったんですね。じゃあやめたって言わない人たちがたくさんいたんです。5年間いいえ250年間ですよ。皆さん、宣教師先生がみんな追い出されて、指導者がいない中、何代にもわたって信仰を貫いた、特に浦上の人たち、浦上地区といったようですね。で、まあ、まだ明治の3年前ぐらいでしたか、フランス人の、神父さんがやってきて、もう根こそぎ引っこ抜かれて、一人もクリスチャンはいないだろうなと思ったら、一人の女性がやってきて、私はクリスチャンですと。これは250年の奇跡と言われて、信じられないとね。そうしたら続々と、それは大浦天主堂でのことで6キロぐらい離れてるんですが、6キロぐらい行った浦上地区にたくさんの、まあ、昨日のあるテレビでは当時は1万5000人の人口が浦上にいて全員クリスチャンだなんて言ってましたが、本当かどうか分かりません。私が読んだものでは8500人浦上の天主堂の教会がいたって、原爆の時別の人は1万人いたというんですからね、信じられない数のクリスチャンがいたんですね。ところが4番崩れというのが、この明治に入って起こった。4番というのは4番目の大迫害ということなんです。浦上で1、2、3回とも残虐でしたが、4番目、明治時代はキリスト教はもう良くなったんじゃないですか。いいえ、ちょっとずれてた、ちょっと貧しかった、まずかった。どんなことが起こったか、拷問、それから流刑、まあ日本全国に10人50人100人と、四国だの北陸だのにみんな引きちぎられていった。私たちの教会は震災で全国に散らされましたが、そんなところではなかったんですよ。けれどね、皆さん、不思議なことがよく見るとある、神様の物語です。何でも、私何度か金沢の教会行きましたよ。宇多津山ってあるんです、皆さんも行けばありますよ。そこに、ここにキリシタンたちが来て労役に伏していたという記録がありますがね、確か114人、九州から大雪の中、北陸は寒いんですから、みんな子供まで、42人ぐらいは確かチフスで子供亡くなったですよ。キリスト信仰のゆえに信仰を捨てたら北陸なんか行かなくてよかったのに、九州長崎の故郷を追い出されて、ある方々は北陸にずっと行って、そこで開墾を命じられたんですね。もう行く道々ですね、人々はこんな信仰を持ってるやつは人間じゃないとかって、1匹2匹って数えたそうですよ。え、ちゃんと目ん玉ついてんだ、耳があるんだって、なんか獣のように持った人がいるようですよ。すごい侮辱でした。けれどもね、彼らは山の開墾、非常に厳しい開墾を大声で祈りながら、賛美しながら、助け合いながら、あまりに麗しく、そこで神様に仕えた。なんでと問うのが人生じゃなくて、その中であなたがどうするかを問うのが人生で、神様が見てるって、フランクルの精神科医の本の中身ではないけれども、彼らはそうしたんです。で、何が起こったかって、北陸学園って言ったか忘れましたが、やがてその学校にも通じるんですが、それをキリシタンを監視していたトップの人が、百人隊長みたいな人が長尾八右衛門という人だったんです。この人も立派な人でしたが、じーっと九州から連れられてきた子供から大人までのキリシタンのあまりの麗しい様と、神様を崇める生活、後ろ姿を見て、それでね、もうキリスト教禁教の時代が終わった明治になってすぐ洗礼を受けたんですよ。金沢で最初のクリスチャンです。それプロテスタントのクリスチャン、それ終わらない。そこでその息子、長尾真希というんです。この人は牧師の鏡とやがて言われるようになるんですよ。誰が彼を仰いだかっていうと、ノーベル賞候補にもらった牧師さんって有名ですよ。香川豊彦っていうんですけど、この人が、私は誰よりも尊敬しているのは長尾八右衛門の息子の長尾真希牧師だと。あの人は酒に酔っ払っている人じゃなくて、神様に浸水している、神に酔える大いなる聖人だ、伝道者だと言ったんですね。だから、九州の昨日散々テレビで教会でも言ってましたが、あそこで何が起こったか、散らされても散らされても彼らは希望を告白し、彼らの合言葉はですね、パライソって、スペイン語だからポルトガル語で、天国があるよ、天の都に行くんだよね、行くんだよ、だから地上でいろんなことがあっても天国を告白するんだよって、天国の希望が、天国信仰が彼らの支えだったんですね。そしてみずみずしい命と 揺るぎない真理の道の世界に歩んでいた。そして昨日ですよ、何が起こったか。爆心から500メートルです。何も教会のように落とさなくてもって。で、彼らはどうなったかというとね、日本全国に散らされてたくさんの神々しい証を残して、たくさんの方が拷問されたり亡くなったんですが、ある有名な仏教のお坊さんが金沢に行って、キリスト教を捨てさえすればいいんだから、キリスト教の間違いはこうで、あなたは日本人としてこの宗教を持つべきだと何度説得されても誰も崩れなかったんです。ここで4番崩れという大迫害の時期が収まって、彼らは全国から戻ってくる。戻ってきて何をしたか。こんな目にあった私たちは不幸だとか言わなかった。彼らは貧しいのに自分の家もそこそこにして、いそいそとお金とか資材を持ってきてね、東洋一と言われる見事な最初の教会堂、やがて原爆でなくなりましたが、レンガ造りの教会堂を作ったんですよ。東洋で最も大きな素晴らしい教会堂を、そういう迫害の歴史の中で天国信仰をパライスを告白した彼らが作った教会堂が、今から80年前原爆でついえ去ったんですね。そして8500人とも1万人も教会がいるってありえないんですが、そして1万人のうち8500人って書いてあったとすると、1500人残ったですか。大半の信徒が亡くなった。その時街道の中にいた2人の神父も亡くなり、数十人の信徒も亡くなり、そして浦上はすぐそばですからほとんどの信徒が亡くなったんです。で、終わったですか。いいえ、驚くべきはその後再び教会堂を再建し、みるみると教会が増えていって、カトリック教区の中では最大の教区に再びなっていったんです。皆さん、この希望は消えないんです。私たちの信仰は復活です。今日はもう一度アウトラインを出していただけますか。今日は2つのことをお話ししました。1つは信じなさい。何を？天国を信じなさい。目を離さないように。人に頼ったり、地上の営みを見つめたりではなくて、そこにはどうやったらいけますか。いけます。一本道が用意されています。十字架の一本道を通し、真理を握りしめて命をいただいて、みんなで天の都を目指しましょう。それでは6節をご一緒にお読みしてお祈りをします。14章の6節、はい、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日は有名なお言葉をご一緒に読みました。心騒いですごく動揺した弟子たちに、信じなさい、私がこれから天の都を用意して迎えに来るから、そこを目指すんだと。どこをどうやって？私が道、私は変わらない真理、喜びが必ず与えられる。そしてそれはもう一つの命、永遠の命なのだと。今日は聖天者を覚えて励まされる。そして私たちの先輩をもう一度尊敬する、大切に思い起こす日です。私たちはまだ地上の旅人ですけれども、私たちの心の目は天にしっかり向けて、いろんなことが地上でありますけれども、揺るぎなくイエス様に信頼し、良きお方に信頼し、この道の真ん中を時々誘惑されて、時々迷い道をして、時々疑問が出るかもしれませんが、必ず戻ってきて狭き門から天の都を目指しましょう。少し十字架の見苦しみに預かることがあっても、これは旅人が通るべき天の都の前のプロセスなのだと。祈りを捧げつつ、支え合ってみんなで前進しましょう。それではピアノを大きく弾いていただきますので、ご一緒に祈りの時を持ちます。ぜひ正志先生ご一家が良き休養の時を持てるように、それから 引き続き安西姉妹、安西兄弟のために、また手術を受けられる樋口家のなぎちゃんの手術のために、その他お近くに座っている方の祝福、私たちの大切な家族のために、自分自身のために、それからこの世界に平和が来るように、それから震災にあって、また大雨の災害の中で苦しんでいる人たちに助けがあるように、その他どんなことでも心からの感謝と願い事を、声に出せる方は声に出して、しばらくご一緒に祈りを束ねて、この翼の教会から週の初めに神様にお捧げしましょう。お祈りしましょう。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。今日は昇天者記念礼拝で、私たちの先人たちがどのような試練の中を歩み、そして天路歴帝のように天国の門をくぐられたかを学びました。私たちは時々動揺し、がっかりし、そしていろんな目移りがしたりもしますけれども、この一本道を通し、十字架の御苦しみの道を通し、みんな天の都を目指せるように、イエス様は場所を備えて、そこで麗しい魂の営みを私たちに備えていてくださるので、私たちはワクワクしながら、未だ見ない世界を待ち望む者と信仰者としてください。安西姉妹兄弟、梅田姉妹、またなぎちゃんの手術、その他の方々を守り支えてください。試練にあっている方々にあなたの助けをお願いします。出かけている方、ここから戻られる方、あなたが行く道、帰る道をお守りください。地に平和が来るように、どうぞ中東にも、それからウクライナにも平和をください。日本各地の被災しているところに、あなたが恵みの救済の手を述べてくださるようにもよろしくお願いします。信頼します。お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、私たちは目のつけどころが低いので、目の前のざわついたその時々の事柄にいちいち心揺れますが、イエス様はそうではなくて、父なる神、私を信頼しなさい。そして天の御国を用意されている良きお方、そのために十字架につく私を信頼して、私の道の上を揺るぎなく真理を握って手放さず、みずみずしい命をいただいて、やがての都にワクワクしながら地上の旅人として負けないで全うしなさいと語られたお言葉を、2000年後私たちに語られた直接のお言葉として胸に抱きいただいて歩んでいきます。今日ここに来られた方、特に試練の中にある方には、あなたが力づけてくださって、全ての試練が必ず祝福に変えられるように、体調すぐれない中押して来られた方々には、病気にかからず健康でいなさいとかつて命じられたイエス様が巡ってくださって、深く触れてくださって、心も体も健やかにしてください。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、天の都を、天国を待ち望みます。天国信仰を握りしめ、あなたに信頼します。イエス様が歩むべき道です。あなたが真理です。揺るぎなく命をいただいて、旅人として全うできるように力づけてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。メン。